ではキリストの死と題しまして宍戸牧師より説教をいただきます。
今朝はいやいや長く読んでいただきましたけれども、マタイによる福音書の27章27節から56節までをご一緒にお聞きしました。イエス様が十字架に貼り付けにされて息を引き取ったという出来事がこのところには語られていました。でイエス様が私たちのために十字架にかかられた、でその出来事というのはおそらく何度繰り返し聞かされても、聞かされすぎるということはないだろう、そういう出来事と思います。まさにこの十字架に貼り付けにされる、そのことのためにイエス様は人となってこの地上においでになったからです。でイエス様が十字架に貼り付けにされた、そういう話を聞かされますと私たちはつい考えるんじゃないかと思うんです。とってもその十字架って痛かったんだろうなとか苦しかったんだろうな、普通に私たちは十字架にかけられたと聞くと多分そんなことを思い描くのじゃないでしょうか。で実際、今日私たちが聞いているこの箇所で、過去にキリスト教会がもう何度となく説教してきているわけですが、そういう説教の中にはこのイエス様が十字架の上で本当に苦しんだんだという、その苦しみを正面から取り上げて語る説教というのもたくさんあります。しかしなんです、今日私たちが聞いているこの聖書の中で、このマタイによる福音書の中でイエス様が十字架に貼り付けにされたという出来事が一体どういうふうに語られているだろうか、そう思いながらもう一度ここ読み返してみるとです、実は35節のところにたった一言だけしか語られていないということに気がつかされます。35節のところにこういうふうに書いてあるんです。彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いてその服を分け合ったって、十字架に貼り付けにされる、そして命が奪われていく、極めて重大な出来事ですけれども、それがこんなふうにです、まるで他人事かよそ事であるかのようにですね、イエスを十字架につけるとそのくじを引いてその服を分け合ったと、たった一言で片付いているんです。一体どうしてこんなふうに、一言なのでしょうか。新約聖書ってもともとギリシャ語で書いてあるんですが、ギリシャ語でもただ一言だけです。貼り付けにされたってそう書いてあるだけなんです。なんで聖書がイエス様の苦しみとか痛みとか嘆きとか悲惨ということを言葉を尽くして語らないのか、それはおそらくですけれども、どれだけ言葉を尽くしてこの苦しみや痛みを語ったとしても、到底それは実際のイエス様の苦しみや痛みには行き着くことができない、言葉で言い尽くすことができないので、あえて一言で十字架につけられたと、そう一言で言い切っているものだろうと思われます。彼らはイエスを十字架につけた、でその一言だけがここに言われているわけです。でさて、そうするとこの言葉に今日は注目して考えたいんです。ここに言われていることはいろいろな、その苦しみとか悲しみとか嘆きとか感動的なことっていうのは何にも触れられないで、ただ彼らはイエスを十字架につけたとだけ書いてあるんです。 じゃあこのイエス様を十字架につけた彼らというのは一体誰なんだろうかと思います。文脈からこれ判断すれば、イエス様を十字架に貼り付けにしたのはローマ総督ピラトの配下の兵士たちということになります。27節のところで、それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸に連れて行き、そしてそれからイエス様をあざけったんだというふうに書いてあります。32節のところでは、その兵士たちが出ていくと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、無理やりイエス様の十字架を担がせてゴロゴダの丘まで登っていったんだと書いてあります。そしてその彼らがイエスも貼り付けにしたと書いてあるわけですから、この彼らというのは、まあ、普通に読めばローマ軍の兵隊のことを言ってんだろう、そういうふうに読み取ることができるだろうと思います。イエス様を十字架に貼り付けにした彼らというのはこの兵隊たちです。しかしです、文脈でこう書いてあるんですが、この兵隊たち自身のことを少し思い浮かべたいんですね。この兵隊たちは自分がイエス様を十字架に貼り付けにするっていう、そういう強い思いを持ってたんだろうか。そう考えると、おそらくそうではなかったんだろうっていうふうに思います。特別な思いを持ってこの時の仕事をしたとはとても思えないんですね。十字架にイエスも貼り付けにしたその兵隊たちにとってはです、中央の十、この時十字架って3本だったんですが、中央の十字架で貼り付けになったイエス様も、それから両脇で貼り付けになった強盗たちも、おそらく全然違わない、犯罪者だというふうに思ってたに違いありません。誠にみすぼらしい一人のユダヤ人を犯罪者として貼り付けにする。で、そういう自分たちの仕事としての行いが後々問題になってです。まさか2000年も経った後で、その自分がこの日やったことがこんなふうに言い伝えられてるなんていうふうには思いもよらなかっただろうって思います。ですから、彼らによってイエスも貼り付けにされたんだというその彼らっていうのは、実はイエスも自分が貼り付けにしたとは気がついてない人たちなんです。自分では何をやってるのかというその重大さを気がついていない、そういう人たちの手によってイエスは十字架に釘付けられました。彼らはイエスを十字架につけた、この彼らは自分ではやったと思っていない。しかし、じゃあなんでこの人たちは自分でやったと思ってないのかということが、その先に考えるべきことだろうと思います。実際にイエスも十字架に貼り付けにしたのはこの兵隊たちなんです。自分の手で持って金槌を振るってイエスもの手足に太い釘を打ち込んで十字架に貼り付けにしました。でも兵隊たちにしてみたら自分がやったとは思っていないんです。どうしてでしょう。それは自分が別にイエス様のことを恨んで苦しめてやれと思ってやってないからだろうと思います。自分はローマの兵隊である、兵隊の務めとして上官の命令には従わなきゃいけない、そういうふうに思って、この兵隊たちは目の前のユダヤ人の手足に釘を打ち込んだだけです。だからこの兵隊たちは自分がやっているのに自分がやったと思ってないわけです。しかしそれじゃあこの兵隊たちがイエス様の手足に釘を打って十字架に貼り付けにする、でそういう命令をしたのは誰かということになるだろうと思います。彼らはイエスを十字架につけたって書いてあるんです。その彼ら、手を下したのはローマ兵ですけれど、じゃあローマ兵にこの命令を下し、さらに言えばその判決を下した張本人ということになりますけれども、それは誰か。 というと、これはローマ総督のピラトということになるだろうと思うんですね。手を下したのは兵隊たちですが、しかしその十字架に貼り付けにして死に追いやる、そういう決定を下したのはローマ総督のピラトです。この処刑についてはピラトがその責任を負うという立場にあります。で、このローマ総督のピラトは今日の記事の中で姿を現しません。ただ一つだけ、ピラトが命じて掲げさせた一枚の捨て札のことがここには出てくるだけです。37節のところですけれども、こんなふうに書いてあります。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。罪状書きと言われてますけど、一枚の板を捨て札として、十字架のイエス様の頭の上に打ち付けた。で、これを打ち付けさせたのは総督のピラトです。そしてここにはですね、犯罪者イエスって書いてないんです。ユダヤ人の王って書いてあります。で、この言葉の中には実はピラトのあざけりの思いというのが込められているんです。ユダヤ人の王っていうふうに書いてありますけど、じゃあピラトが本当にイエス様のことをユダヤ人の王だと考えていたかっていうと、そんなことはありません。むしろこの朝、早くにイエス様がピラトの前に引き立てられてきたときには、ピラトはイエス様が無実なんだ、無罪なんだということを確信していました。今日は繰り返しませんけれども、無罪だと思っていたピラトが、目の前に連れてこられたイエスに死刑を宣告し、有罪としたというのは、ピラトにとってみれば心ならずもそうせざるを得なかったというようなところがあります。ピラトは本当は無罪だと思っているんです。だから別に死刑にする必要なんかないと本心では思っています。でも目の前にイエス様を引き立ててきたユダヤの群衆があまりに騒ぎ立てて、このままだと暴動に発展すると、総督である自分の責任が問われてしまうので、まあいわば取引をするような形で目の前の人たちの気持ちをなだめる、そのために一人の力の弱いみすぼらしい男を処刑する、そういうことをしたわけです。ピラトは自分が本当にこのイエス様を有罪だと思ってないもんですから、大変芝居がかったことをしています。今日は聞きませんでしたけど、27章の24節を見るとこんなふうな言葉が書いてあるんですね。ピラトはそれ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だ。そう言って処刑するという宣告をしているんです。ピラトはこの人の血には私は関わりがないと言いましたけれども、しかしピラトが何と言おうとも、イエス様の十字架についてピラトは責任があります、関わりがあります。もしピラトが有罪だと定めて死刑を宣告しなかったなら、ユダヤ人だけでイエス様を十字架に貼り付けにするなんてことはできっこないからです。十字架の上でイエス様が死んだということは、これはローマの刑罰で死んだということですから、ローマ総督のピラトが関わらなければこんなことはできっこない。ピラト自身がどんなに私は関わりがないんだと言い張ってみたところで、実際にはそうじゃないということが明らかであるわけです。ただピラトからするとです、自分が関わりがあるんだけど自分ではないと思ってるんですね。自分は心ならずもそうさせられたのだ。彼らはイエスを十字架につけた。ピラトもその彼らの中にいるんですけれど、しかしピラトは自分の本心でそれをやっているつもりはありません。そしてそういう屈折した思いが実は捨て札に込められているんです。 ユダヤ人の王って書いてあるこの捨て札はピラトの皮肉なんです。祭司長たちをはじめとするユダヤ人たちがこんなにもみすぼらしい、こんなにも無力な男を、まるでローマ皇帝に敵対するユダヤ人の王であるかのように言って、処刑するようにって言ってきたわけです。それに対して御霊へ、これがお前たちの王なんだ、そういうイエスも自分の前に連れてきたユダヤ人全体に対するあざけりの気持ちというのがここには込められています。ピラトは自分で手を下しはしません。ただ命令を出しています。しかしその命令を出しながら自分がやったんだと思ってないんです。するとピラトも実はイエスも十字架につけた一人に間違いなくカウントされているに違いないんだけれども、自分はそうでないと言っている。じゃあなぜピラトはそう自分じゃないと思っているのかというと、ピラトにそういう宣告をするように強いた、そういう人たちがいるからです。じゃあそれは誰かということになるわけです。ローマ兵の後ろに隠れ、ローマ総督の後ろに隠れて、さらにその背後にいる黒幕は誰か。その人たちは実はイエス様が十字架に貼り付けにされ上げられた時にイエス様の前に姿を現しています。そして盛んにイエス様のことをあざけっています。41節のところにこんなふうに言われるんです。41節、同じように祭司長たちも律法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう、神に頼っているが神の御心ならば今すぐ救ってもらえる、私は神の子だと言っていたのだから。41節のところで祭司長たち、律法学者たち、長老たちという人たちが現れています。この人たちは自分の手でイエス様を十字架につけたのではありません。命令を下したのでもありません。しかし実は彼らがイエス様を十字架に貼り付けにするようにピラトに求めた張本人です。手を下しませんし判決にも関わりませんけれど、しかしこの彼ら、祭司長たち、律法学者たち、長老たち、この彼らが実はイエス様の十字架の張本人と言ってもいいわけです。さて彼らはイエスを十字架につけた、兵隊たちがそれを行い、ピラトが命令を下し、さらに祭司長たち、律法学者たち、長老たちがそれを先導した。イエス様を十字架に貼り付けにした彼らってこれで終わりなんでしょうか？他にもいないんでしょうか？人間の姿をとっているのはこれだけかもしれませんが、しかしどうもこの福音書、マタイによる福音書をしたためたマタイという人はですね、これで終わりだと思ってないようなんです。確かにイエス様の十字架にあたっては祭司長たち、律法学者たち、長老たちが圧力をかけ、ピラトが判決を下し、ローマ兵が手を下してます。でもそういうさまざまな人間の動きの背後にさらにイエス様に敵対する勢力があるということを実はマタイは見て取ってるようなんです。でそれはもはや一人一人の誰かという人間ではありません。人間に働いて神様やイエス様に逆らわせようとする得体の知れない勢力、それがイエス様をあざけり苦しめ死に至らせている。マタイはどうもそんなふうに思っているようなんですね。先ほど 41節のところを聞きました。祭司長たち、律法学者たち、長老たちがイエス様をあざけてたんだと書いてあったんですが、そのところにこんな始まりの言葉が書いてあったんです。同じように、41節、同じように祭司長たちも律法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった、言った。同じようにって言って、じゃあこの同じようにが指し示しているのは誰かというと、前に書かれている人たちです。たまたまゴルゴタの丘、イエス様十字架にかけられているその麓を通りかかった人たちです。この人たちが、頭を振り、イエス様をあざけて罵っていったという言葉が40節に出てきます。こう書いてあります。40節、神殿を打ち倒し3日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。このところ39節から44節までのところには、十字架にかけられているイエス様に向かってさまざまな方角から罵りや侮辱やあざけりの言葉が浴びせかけられたんだというふうに言われています。一番最初に39節に通りかかった人たちがあざけったというふうに書いてあります。41節には、祭司長たちも律法学者たちや長老たちと一緒になってイエスも侮辱したと書いてあります。そして最後に44節に、イエス様と一緒に十字架につけられていた両隣の強盗たちもイエス様のことを罵ったのだというふうに言われています。ここも実は同じようにイエスを罵ったというふうに言われています。みんなイエス様をあざけたり罵ったりしてるんですけれども、基本的な方向性というのは一番最初の罵り声から始まってるんです。40節の今の、お読みした言葉です。神殿を打ち倒し3日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい、っていうこの言葉です。神の子だったら十字架から降りられるだろう、降りて見せてみろっていう、そういうあざけりの言葉です。でこれが40節でも42節でも繰り返されます。最後には言葉には出ていませんけど、おそらく44節でも同じように罵ったと言われていますから、同じような罵りが、されたのだろうと思います。お前が神の子だったら十字架から降りられるはずだ、そこから降りて自分を救ってみろ。で実はこの言葉というのは、イエス様に向かってここで初めて投げかけられた言葉というのではありません。イエス様が公の活動を始める公生涯というふうに言うんですけれども、その公生涯にお入りになった一番最初のところ、バプテスマのヨハネという人から洗礼を受けて公の活動を始めた一番初めのところで、実はこれと非常によく似た言葉というのがイエス様にかけられていたんです。マタイによる福音書のずっと前のところになりますけれども、4章の3節のところにこんなふうに言われています。新約聖書の4ページです。4章の3節を見るとこう書いてあります。すると誘惑する者が来てイエスに言った、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。4章の6節にも同じような言葉があります。言った、神の子なら飛び降りたらどうだ、お前が神の子だっていうなら何でも自分の思い通りにできるじゃないか、そうしてみたらいいんじゃないか、今お腹が減ってんならそこにある石ころパンにしてみろよ。あるいは二つ目の話っていうのは、高い神殿の屋根の上に立たせて、お前が神の子だっていうならそこから飛び降りてみせろ、神様がきっと天使に命じてお前のことを守ってくださるに違いない、そうしたら人間はみんな驚いてお前を神の子だって認めるようになるからやってみたらどうだっていう、そういう言葉です。もちろんここでは十字架の話が起こってるわけではありませんけれども、しかし神の子なら何でもお前の好きにしてみろよというのは、実は一番最初にイエス様が公の活動にお入りになったその時に 悪魔が囁きかけた、そういう言葉です。すべての人間の背後に隠れて人々を操って誘惑するものを動かしていく、そういう得体の知れない不気味な勢力が一人の人間のような姿を取ると悪魔というふうに呼ばれてくるのです。ここのところにも五節のところに悪魔という言葉が出てきています。神の子なら十字架から降りてみろ、神の子だったらその石ころパンに変えてみろ、お前が神の子なら何でも望むことやったらいいだろうという、そういう発想にはです、実は致命的な危険が潜んでいます。それは神様の御心だったらというふうに、神様の御心を尋ねるということからその人を引き離してしまう、そういう危険です。お前は神の子なんだろう、だったら何でもお前の思うようにしたらいいだろう、神様は従ってくれるだろうって言ってしまうんだったら、それは実は神様を神としていることにならないんですね。神様っていうのは、もしこういうささやきに従うときにはお飾りになってしまいます。一番中心にあるのは自分の願い、自分の思い、自分が実現されること。神っていうのはそれを行うための都合のいい、背中を押してくれるものであったり慰めてくれるものだったり、そういうことになってしまいます。イエス様はしかし神様をそんなふうに扱おうとはなさらないんです。今日聞いているこのイエス様の十字架の出来事の中で、イエス様が何にも勝って大事にしておられること、すべてに勝って重要だと考えておられることは、どこまでも神様の御心に自分が従っていくということです。祭司長たちや律法学者たちや長老たちは今日のところで他人を救ったのに自分は救えないって、そう言ってあざけります。でもイエス様はです、自分を救うことができなくて仕方なく十字架に張り付けになってるんじゃないんです。自分を救えなかったんじゃなくて自分を救わなかったんです。救えないというふうに祭司長たち律法学者たち長老たちが言っているこの言葉というのは、本心ではイエス様は助かりたい、だから、ここから降りたいんだけれど降りることができないという、そういう無力の印だろうというふうに言ってるわけです。でも自分を救わないというのは、これはどこまでも神様の御心に自分が従っていくんだっていうイエス様の決心の表れなんです。どこまでも神様に従って従順であろうとする、その意志のゆえに進んで無力な在り方をしている、それがこの十字架の上のイエス様の姿です。ある人がこんなことを言うんですね。この時イエスも十字架の上に固く縛りつけていたのは太い五寸釘じゃないんだっていうふうに言うんです。イエスもの手や足に打ち込んだ五寸釘がイエスも十字架に縛ってたんじゃない、そうじゃなくてイエス様自身がどこまでも神様に従おうとしている、その決意がイエスも十字架から降りないものとしている、だから縛ってるのは釘じゃなくてイエス様ご自身の意思なんだ。で、今日の箇所ってそういうことに気がついて読んでみると大変不思議な箇所なんです。イエス様は黙ってですね、十字架の上にとどまっていらっしゃいます。そしてそういうイエス様に対してですね、次々に罪と死の勢力が襲いかかって、あざけりの言葉や罵りの言葉が語りかけられるんです。ところがそうやってイエス様を攻撃してあざけっている、そういう言葉の中にです、実はイエス様の正体を言い表しているような言葉が次々飛び出してくるんです。すでにピラトがイエス様の頭の上に打ち付けてた捨て札がそうです。ユダヤ人の王って書いてありました。ピラトとしてはイエス様のことそう思ってるわけじゃありません。あくまでもあざけりの思いを表したつもりで言ってます。でもまさしくあの捨て札が、そこに書かれた言葉がイエス様がなぜそこにとどまっているのかということを言い表してるんです。 イエス様はどうして十字架の上にとどまっているのか、神様がどうしてイエス様を十字架にとどまる、そのことを求めておられるのか。それはイエス様がユダヤ人の王だからです。神様の民であるはずのユダヤ人たちが神様を抜きにしてみんな自分勝手な生き方をしている。それは本来であったらユダヤ人たちが責任を問われたらみんなが神様に従わなかった者として打ち殺されなきゃいけないはずのことなんだけれども、その代表者として王としてみんなが受けるべき裁きを一身に受けてくださっている。だからイエス様はユダヤ人の王なんです。王としてみんなの問われるべき責任を一人で背負って十字架の上にとどまっているんです。それだけではありません。40節のとこを見るとこんな言葉がかけられます。神殿を打ち倒し3日で建てる者って、あるいは神の子ならっていう言葉があります。これももちろんあざけりの言葉です。言ってる人たちはイエス様が神殿を3日で壊すとか3日で建て直すとかそんなふうに思ってるわけじゃありません。神の子だなんて思ってるわけじゃありません。でも実はここで言われてること自体は正しいことなんですね。神殿を打ち倒し3日で建てる、これはイエス様がかつてそうおっしゃったことがあります。その時にイエス様がおっしゃったのはご自分の3日目の復活のことをおっしゃったんだっていうふうに聖書には書いてあります。石造りの建物を壊してそれを作り直すって話をなさったんではないんです。でもそういうふうにあざけりの言葉をとしてその言葉を使われましたけれども、しかし本当にイエス様の姿をここには語られています。42節にはこういう言葉もあります。イスラエルの王だ、そして43節では神の子だっていう言葉が再び出てきます。イエス様に敵対しようとしている勢力はイエス様に反発してあざけりの言葉を次々に浴びせかけますが、その中でつい本当のことを言ってしまっているようなところがあるんです。しかしです、イエス様が働いて生きているということについてあざけりの言葉をかけられるということであればです、洗礼を受けたキリスト者も思い当たることがあるんじゃないかと思うんですね。洗礼を受けてクリスチャンになっている人はよくこんなことを言われるんじゃないでしょうか。お前キリスト者のくせに。その後に何が続くのかっていうのは大体わかるんですね。キリスト者のくせにちっともそれらしくないじゃないかっていう、そういう皮肉だったり悪口だったりです。決してそれ褒め言葉としては語られません。あなた本当にキリスト者ですねなんて滅多に言われないんですね。キリスト者のくせにって言われる。でもその通りなんです。私たちはからかわれたりあざけられたりしながら、しかしまさにキリストのものであるんです。そしてからかわれたりあざけられたりするからキリスト者をやめようとするのかというと、やめようとしないんです。イエス様が十字架の上におかかりになってそこにとどまっているように、キリスト者であるということが日本の社会の中で何か得なことがあるかって多分あまりないだろうと思います。むしろキリスト者であるって言って変な人たちだって見られることが多いかもしれない。でもキリスト者はやめないんです。それをどんなに言われてもそういうキリスト者としての在り方にとどまっています。イエス様は十字架の上にとどまっている間ずっと無力なもののように見られてあざけられました。ところがそのイエス様が一生終わりまで歩んでっていよいよ死が近づいた時に行動を起こすんです。神様に呼ばわって神様に祈られます。46節です。46節こんなふうに書いてあります。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。ちょっと聞くと神様に見捨てられたという絶望を叫んでいるように聞こえるかもしれません。でもこれ実はです、絶望からの言葉ではなくて神様に信頼しているがゆえの言葉です。絶望している 絶望するほかないように見えるところでも、なお神様に信頼を置いているっていう強い思いの表れがこういう言葉なんです。もし神様に信頼を寄せなくなっちゃっても、自分は神様に信頼して歩んできたんだけれど、それは間違いだった、こんな一生は何もならなかったって思ってんなら、そんなところで神様に呼びかけるはずがないからです。イエス様は最後までですね、絶望的に見える状況の中で、自分が見捨てられたと思っているというふうにしか思えないような状況の中で、なお神様に大声で叫びながら、イエスを引き取られた、息を引き取られたんだって、そうここに言われています。50節、しかしイエスは再び大声で叫び息を引き取られた。ところが、そうやってイエス様が一番最後まで神様に信頼して生きていかれた、そのところで驚くようなことが起こったんだって聖書は告げてるんです。十字架のたもとに座ってイエス様を貼り付けにしたローマの兵隊たちがいました。自分が何やってるのか分からずにイエス様を釘付けた、そういう人たちです。ところがその人たちが自分がどなたを十字架につけたのかっていうことを理解したんです。54節のところにこういう言葉が出てきます。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。神の子って言葉がここに出てくるんです。で、見張りをしてた人たちっていうのは、さっき十字架に貼り付けをした、十字架に貼り付けた人たちがそのたもとで見張っていたって書いてあります。ですから同じ人なんですね。イエス様を十字架に釘付けしていた その時には、自分が釘を打ってんのに誰を釘付けてんのか全然気がつかないで、仕事としてやってんだし、自分がその責任を負ってるんだとも思わないでやっていた。そういう人たちが実はどこまでも神様に従うんだ、そういうふうに歩んでいたイエス様が終わりまで歩んでいたその様子を見て、自分が貼り付けにした相手っていうのは実は神様の独り子だったんだって気がついた。そして恐れを覚えたってここに書いてあるんです。この兵隊たちはそんなふうにイエス様がどなたかに気がついたんですけれど、しかし実はこういうことっていうのは、ここに集められている私たちも似通ったところがあるんじゃないだろうかって思うんですね。イエス様はこのローマの兵隊のためにも、すべての人のために十字架にかかってくださいました。ここにいる私たちのためにも十字架にかかってくださったんです。ところが私たちはなかなかそのことに気がつきません。イエス様の十字架って聞いても、自分のためのことだってって普通は思わないんですね。なんかよそで起こった別のことだっていうふうに思ってしまいます。で、十字架についてどう思うかっていうと、十字架にかかるなんてとても痛かったろうなとか、気の毒だったなっていうふうに他人事で考えてしまうんです。まるで別の人にの苦しみを私たちが同情してあげるかのようにですね、イエス様って大変だったのねって思ってしまいます。でも実はイエス様は、なんで十字架におかかりになったのか、私たちのために十字架にかかってくださったんです。そしてイエス様は嫌だけど仕方なく十字架の上におられるんじゃありません。釘を引き抜けないためにやむを得ず十字架に引っかかってるんじゃないんです。イエス様はご自分の意思でですね、どこまでも人間が神様知らずに神様抜きで過ごしている、そのことの責任をご自分が引き受けて、ご自分の命でそれを、責任を、問われて、それを命を、引き換えにして、自分の身で支払うという仕方で、イエスも信じる人には神様のものとなって生きていくことができる、そういう新しい始まりを与えようとして十字架にかかってくださってるんです。神様に捨てられたもの、神様に逆らったので神様に捨てられたものの歩みを極みまで歩まれたので、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと言わざるを得ないところまでイエスも追いやられていく、追い詰められていくんですけれど、そこでなお神様に信頼をして祈っておられる。 イエス様がここで本当に苦しまれ絶望の極みまで歩んでくださっているので、私たちは逆にどんなことが起こるときにも絶望しなくてよくなってるんです。私にはあのイエス様がいてくださるんだ、あのイエス様がこの私のために十字架にかかってくださったから私は神様との間柄を与えられている、そう信じて生きていいようにされているんです。イエス様はそういうふうに私たちが神様と交わりを持って生きる、そのことを始められるように十字架に向かって歩んでくださいました。解剖家から十字架までの低い道のりというのはそういうイエス様の歩みだったんだ、聖書に語られているんです。イエス様への感謝を持って私たちは今日与えられているこの生活を歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、彼らはイエスを貼り付けにした、聖書の中にそのようにただ一言イエス様の十字架のことが語られています。イエス様の十字架に関わりがあったのはローマの兵隊であり総督ピラトであり、そして祭司長たちや律法学者たちや長老たち、イエス様に密かに敵意を持っていたそのような者たちであり、そして最後にはそのように神様抜きで生きることをそそのかす悪魔の力に動かされた人間すべてがイエス様を十字架に貼り付けにしたその勢力の中に含まれていたのだ、マタイによる福音書は語っていますが、その中にはここにいる私たち自身も含まれていることを思います。イエス様のことを知っているようでありながらイエス様抜きで人生を生きてしまい、それが当たり前であるかのように歩んでしまっている私たちがいます。しかしあなたはそのような私たちを本当に大事に考えてくださり、あなたとの交わりに私たちが生きることができるようにイエス様の十字架の出来事をこの地上に行ってくださいました。それによって私たちの滅ぼされるべき罪をイエス様の上に負わせてくださり、そしてイエス様がよみがえった朝に私たちにもイエス様を信じて生きていいのだという希望を与えてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちがイエス様のもとにあるものとして与えられている今日の生活を歩んでいくことができますように。私たちは自分中心にものを考えて生きていくときには本当にしばしば与えられている生活から逃げ出したり不誠実になったりするときがありますけれども、どうかあなたが与えてくださる生活の中にとどまって私たちが今日なすべき務めにまっすぐ向かっていくことができますように、どうか私たちに与えられている生活を受け止め、そしてまたそこで生きていく、そのようなイエス様による慰めと力とお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。